ということで、うん、本当に、ちょっと先行きがわからない2020年春の3月の収録でございますけれども、
は
い
は
い、
でも桜が今、うん、6分7分8分くらいですかね、ちらほら咲き始めて綺麗に、青い空
ですね。フリマオフィスってなんか、
はい、もうここから徒歩1分くらいの距離なので、
わお、
はい、
ね、創業、ずっと八丁堀のあたりで、
ずっと八丁堀で、はい、そうですね、うちの代表筒井が、うん、はい、
そう、筒井さんにも時々いらしていただいて、はい、本当にありがたいんですけど、
は
い、
私もかれこれ八丁堀に通って十数年
そうですか、はい、お花見なんかやっぱり会社でしたりしないですか。
そうですね、結構ちょこちょこやってるんですけど、今年はこのような状況なので、うん、ね、
ですね、はい、そうそう、まあでもそれに負けずに、はい、今日ははい、すっごい面白い作品を、はい、紹介いただきたいと思います、はい、何でしょうか。
はい、ベネディクト・カンバーバッチ主演のパトリック・メルローズです、う
ん、パトリック・メルローズ、これなんか小説から起こした作品、
はい、はい、そうなんですよ、うん、エドワード・セント・オービンという、うん、あの小説家の自伝的小説なんですけれども、うんうん、
ベストセラーだってイギリスで、ね、
そうなんです、イギリスで大人気で、うん、彼のまあね、その幼少期のトラウマを克服していくっていう小説なんですけれども、うんうん、まあ、彼が実際は実際経験したことをもとに、うん、はい、描いていて、はい、まあ、お父さんから虐待を受けていて、うん、すごくこう厳格なお父さんで、はい、
そういうような作品なんですね、はい、これ、どこから、DVD ボックスになってたんですか。
はい、いつもの角川さんです、はい、
桜の満開の下でマリさんと話をしていまして、話題はやっぱり主演のカンバーバッチのことになりました。
自伝的映像だったりとか映画だったりとか、そういうのによく出てたりとかして、うん、有名どころだとイミテーションゲームでエニグマ の, 暗号開発の、うん、解読したアラン・チューニングとか、うん、ホーキング博士だったりとか、うん、とゴッホなんかもやったり、うんうんうん、あと少し前にご紹介もしたブレグジットっていうドミニク・カミングスって、今EU イギリスの離脱の話に出たりですとか、うんうんうん、もう本当にそういった実在した人物をすごく、う
んうん、題材にしたね。
そうですね、でなんか2020年も画家の、うん、ルイス・ウェインっていう、うんうん、猫の絵を描いてるちょっと変わった画家さんの、はい、演じたりとかもするようなので、はい、まあね、スタートレックですとか、はい、アベンジャーズなんていうね、はい、あんな派手な超大作にも出つつ、はい、誰かこう実際の存在した人物の、う
ん、伝記とかね、
伝記だとか、まあ、ちょっと数奇な運命みたいなものも、うん、演じたりとか、本当にカメレオン俳優と言って
ですよ、ね、まあ、私最初にね、はい、紹介してもらったのが、はい、フリーマウスでやっぱり紹介してもらったのが、は
い、
ホームズ、
はい、シャーロック、もうね、あれも本当に大人気の作品となりまして、うん、まあ、本当に彼 の, ハリウッドに行くやっぱりその出世作というか、うんうんうん、そういう感じになって、もうあれは本当に不動の人気だと思うんですけれども、はい、まあ、今回のパトリック・メルローズ何がすごいって、はい、まあ、小説家ですね、エドワード・セント・オービンっていう、うん、彼の幼少期のこうちょっとトラウマみたいなものから、
それ、うん、原作ありなん
ですね。原作というか、まあ、うん、自分の経験をもとに、うんうんうん、書いているというか、うん、で、まあ、ドラッグに溺れ、うん、女に溺れみたいな、はい、もう本当にすごいんですけれども、はい、5話あって、うん、はい、で5部構成、はい、その全部その1話完結、小説がもともと5部構成で、はい、はい、彼の、まあ、一番最初はお父さんが亡くなったところから始まって、はいはい、でそのお父さんの死をこう受け入れる自分、はいはい、葛藤する自分というのも、それはお父さんに虐待された過去があってっていうので、はい、一部いろいろあって、はい、2部ではその幼少期のことが描かれて、はい、またちょっとお父さんが亡くなる前ですかね、うん、の青年期のことが描かれみたいな感じで、はい、最終的に彼がそのどうなっていくかというところを、はい、まあ、過去の回想シーンだとか、うん、すごくこう、
ね、取り混ぜながらね、うん、このでもね、その過去とのスピード感っていうのが、はい、 映像、うん、なんていうかね、映像のトリックというか、うん、こうスピード感が気持ち悪くなく、よくなんか急に差し込まれると頭がこう見てる方が混乱したりね、うんうんうん、するもんなんだけど、すごくセンスがいいなって思っちゃって、う
ん、なんか撮り方も本当にカメラワークとか、うん、そのなんだろう、テクニックですごくその見せるシーンがたくさんあるので、本当いろいろ注目して見ていただきたいところが多いんですけども、はい、何がすごいってやっぱり彼がそのドラッグに溺れてるので、はい、もうなんか誰かと喋ってるんですよね。
あなたは一人じゃないって言われてましたからね。
それがですねまたすごくて、うん、ま、もちろん誰かとのシーンもあるんですけども、うん、一人芝居のシーンが本当に多くて、やっぱりこれってもともとの舞台役者だなっていうところの、うん、
カンババッチは、
そうですね、真骨頂というか、
あ、そっか、
もう本当に、うん、一人でその声色も変えて、うん、なんか自分の何っていうんですかね、うん、なんかウバ、
まあ、多重人格の中の人、
うんうんうん、バーヤと喋ってるとか、うん、もうその一瞬で表情と声と変わって、
ね、
で自分と対話してる、
そう、
でそれがもうなんかその誰かといる時も、うん、その心の声が漏れちゃってるのか、うん、そのドラッグでその本当に口走っちゃってるのか、うんうんうんうん、なんかそのもう見てて、うん、本当にこの人大丈夫な人だなっていう、そうそうそうそう、
いやーもう本当、うん、カンババッチの演技見るだけで時は過ぎていくみたいな、
一瞬です、
ですね、はい、そう、あとなんかいろいろ綺麗なシーンがなんかこう、うん、物を映すのに綺麗なシーンが多かったなと思うんですけど、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、一番最初がその1982年なので、はい、そのま、ちょっともう30-40年前ですかね、うん、古き良きちょっとイギリスの、う
ん、車とかね、
はい、映像が出てきて、はい、電話なんかもちょっと古めかしで、少しその裕福な家庭なので、うん、ちょっとお家もちょっと、うん、なんだろう、骨董品みたいなものがあったりとかっていうところから、またその2部ではその彼の幼少期なので、さらに遡ってなので、もう本当にあのファッション、はい、お母さんとかのファッションなんかもすごくこう素敵なスカーフを巻いていたりとか、あの色がすごく鮮やかで綺麗なジャケット羽織ってたりとか、うんうんうん、そういう、まあ、やっぱりイギリスならではの小物とか、うん、そういった演出にもこだわりつつ、はい、もう見どころ満載な
ですね、まあ、今こんな時期だからこそこう、ね、見たいボックス DVD、 これボックスなんですか？
そうです、 DVD ボックス出ていますので、レンタルでもいいですし、うん、はい、もうぜひ見ていただきたい一品です、うん、
はい、パトリック・
メルローズ、
これも、まあ、ズバリその人の名前、はい、
そうですね、のの、彼の幼少期の名前なんですかね、うん、メルローズ、うん、
ね、
まあ、ね、作者は、うん、エドワード・セント・オービンなので、
はい、
はい、
です、
はい、
すっごい衝撃作だと、
衝撃作なので、もう、ね、お家の外出られない方多いと思うので、はい、ぜひちょっとこちらレンタルか、
はい、
購入かして見ていただきたいなと、
はい
はい、カンババチファンは必見です、
本当です、2曲目じゃあご紹介ください、
はい、バックマンターナーオーバードライブで恋のめまい、
読書紹介コーナーリブル、
3月の読書も秋元松代につきました、はい、2020年3月は南谷にとって秋元松代、劇作家ですけれども昭和の、と出会う、時期になったということなのですよね、はい、秋元松代、神奈川県横浜市生まれのね、戦後友人の紹介で秋元松代は三好十郎、これはまたあのとても骨太な作品をたくさん書いた、昭和の大作家三好十郎ですけれども、まあ、劇団民芸とかがねよく、やっていますけれども、やっていましたし今もやっていたりするんですけれども、三好十郎の戯曲研究会に入った秋元松代さん、30歳を過ぎてから戯曲を書き始めたと、でラジオドラマなどを執筆し、最初1947年初の戯曲経営陣を発表し、1949年礼服が俳優座で上演され注目を集めたと、で1960年に村岡伊平次伝、ね、東南アジアの、ね、世間だった男を書いた これも評判を呼び、あと1964年に日立坊開村で田村敏子賞、これは詩人の田村敏子賞という賞があるんです、それを受賞したと。で、だんだんあの、ね、キャリアを積み上げていて、テレビドラマを書かれたり、あと柳田邦夫がね、民俗学者の柳田邦夫が調べていた泉式部伝承ね、あの泉式部伝承というのは女の集団、何人かの泉式部がいたんじゃないかというね、そういうことに基づく劇を創作し、これが芸術祭賞を受賞し、で1969年にかさぶた式部校として戯曲化され、毎日芸術賞を受賞したと。で1976年には七人岬で読売文学賞を受賞したと。はあ、こうトントン拍子に力をつけてきた、劇作家さんです。1979年近松心中物語は蜷川幸雄の演出で帝国劇場で上演され、大衆的な人気を得て、何回も以後繰り返し上演され続けているという、ね、その中で、今期虎の尾言付けという3作品をこの3月に、朗読会やったわけなんですけど、本当どの作品もそうですね、スリルに満ちていて、あとちょっと人間の苦味みたいなのがね、すごく味わえるような作品でした。そして南谷が参加したのがね、言付けっていうね、作品だったんですけれど、これ、終戦後、バタバタしている時期に息子が、泥棒しちゃうという、その、母が謝りに来るんですけれども、その謝り方が不思議な感じで、まあ、ある意味喜劇にも似たような、そういうでも必死、母親の方はそういう、作品で、最後ほんわかするみたいな作品に南谷に参加していたんですけれども、まあ戦争がねあったことを内包して生きることを強いられて、それから現実的にも戦争の傷跡を負って生きた庶民たちの物語を、秋元松代がとても力強く書いていたという意味では、とてもいい作品だったなと思います。はい、受け入れることでしか生きられない日本人の体質への批判とかね、あと行き場と生きる場を見失った人々に向ける秋元松代の作家の愛情が、とても感じられる作品だというふうに、演出の石丸幸子さんも言っていました。はい、とってもいい作品に関わらせていただいてありがとうございましたという意味も込めて、またリブルで秋元松代を紹介させていただきました。では3月の3曲目、南谷朝子、Who 3892マーチ、どうぞ。 Radio